おはよう朝カフェ始まりました。パーソナリティの朝倉健太です。今日は3月21日土曜日、3連休の2日目ですよ。昨日は春分の日でしたね。
おはよう、水木みなみです。3連休の真ん中、昨日ゆっくりできた人もお墓参りに行った人も、今日もまだ休みだって思うと嬉しいよね。
ほんとそれ。連休の2日目って一番リラックスできる気がしない？初日は何しようってそわそわしてて、最終日はもう終わるってなるけど、真ん中の今日が一番ゆったりできるというか。
あ、そのやつね。断捨離しようかな、部屋の掃除しようかなってリストが膨らんでいくやつ。そうだよ、今日は春のお片付け話もあるんだよね。でもまず健太さん、今朝の気分は？
気分はいい。窓開けたら空気がもわっとあったかくて、あ、春だってなったんだよね。でも同時にくしゃみが3回出て、あ、花粉だともなった。
ふふ。ああ、春の空気って嬉しいはずなのに、体がちょっと待ってってなるんだよね。私も今朝、目がかゆくて最初に手が顔に行ったもん。
花粉症あるある。日本の成人の4割超が花粉症って言われてるんだよ。もう国民病みたいなもんだよね。3月って完全に杉、ヒノキ花粉のピーク時期だから、せっかくの3連休、花粉に負けないセルフケアも今日は話したくて。
そうだよね。せっかく出かけたいのに花粉で撃沈したらもったいない。今日はちょっと対策情報もシェアしていこう。
そういえばさ、最近米粉のお店が増えてない？米粉ドーナツとか米粉パンとか。
ああ、増えてる増えてる。この間、駅前に米粉専門のドーナツ屋さんができてて気になってたんだよね。
実はね、2026年のトレンドフード予測で、米粉って複数のメディアが挙げてるんだよ。首都圏を中心に米粉専門のドーナツショップが増えてきてて、お菓子系だけじゃなくてパン系にもいろいろ広がってるんだって。しかも、クルトシュって知ってる？
クルトシュ？なんか聞いたことある気がする。なんだっけ？
ハンガリー発祥のパン菓子でさ、棒にくるくる巻きつけて焼いたやつ。それの米粉バージョンが話題になってるんだよ。層はサクッと、中がもちもちした食感で、SNS 映えするって。
あ、見たことある。ぐるぐる巻きのやつでしょ？なんかおしゃれだよね。食べてみたいな。でも米粉って映えるだけじゃなくて、グルテンフリーで国産原料っていう安心感も人気の理由なんだよね。
そう。しかもさ、花粉症の人にとっても米粉って地味に優しいらしいんだよ。小麦のグルテンが腸に負担をかけることがあって、腸が荒れると免疫バランスが崩れて花粉症が悪化することがあるって言われてるんだよ。
ちょっと待って。それ、朝ごはんを米粉パンにするだけで花粉症対策になる可能性があるってこと？なんか一石二鳥すぎない？
全員に効果があるとは言えないけど、腸活で免疫力を上げるっていうアプローチは花粉症対策として注目されてるんだよ。プロバイオティクスとかヨーグルトと組み合わせる人も増えてて。
ああ、腸と免疫ってつながってるっていうの最近よく聞くよね。腸は第二の脳とか、腸の状態で体全体が変わるとか。私もヨーグルト朝食に取り入れてみようかな。
ぜひ。ヨーグルトって種類も多くて、どれ選べばいいかって迷うよね。乳酸菌の種類でも働きが違うから、続けてみて 自分に合うものを見つけるのが大事らしいよ。花粉症の季節だけじゃなくて、年中続けると効果が出やすいって。
何週間か試してみてから判断するって感じで、気長に続けるのがいいのかもね。確かに、腸活って即効性よりも継続が大事って感じする。私、今日から毎朝ヨーグルト始めようかな。
そうそう。で、花粉症対策ってもっと直接的なやつもあって、最近、鼻うがいが再注目されてるんだよ。
え、鼻うがい？なんか聞いたことあるけど、やったことないな。やり方が怖そうで。
そうそう。最初はちょっと抵抗あるよね。でも、生理食塩水を使って鼻をすすぐだけで、花粉や雑菌を物理的に洗い流せるんだって。朝のルーチンに取り入れる人が増えてるって。
物理的に洗い流すのって理にかなってるよね。薬でブロックするんじゃなくて、そもそも鼻から排除する作戦か。帰宅後すぐシャワーとか、玄関で上着脱いでそのまま洗濯機に直行するのも大事だよね。
そうそう。あとね、春って自律神経が乱れやすい季節でもあるから、スローな朝を作ることもセルフケアになるんだよ。朝に慌ただしく出かけるんじゃなくて、コーヒー飲みながらゆっくりする時間を作るだけでも違うって言われてて。
朝カフェを聞きながらゆっくり朝ごはん食べる。それがまさに完璧なセルフケアじゃん。宣伝じゃなくて本当にそう思う。まとめると、朝は米粉パンプラスヨーグルトで腸活。花粉の多い日は鼻うがいして、帰宅後はシャワーで花粉を洗い流す。これで今年の花粉シーズンを乗り越えよう。
完璧な花粉対策ルーティーン、誕生した。3連休もこれで乗り切れそう。対策をちゃんとしながら、でもたまには外に出て、春の空気も感じてほしいな。
あとね、春ってコンビニスイーツも充実してくる時期じゃないですか。セブンイレブンとかでいちごかける抹茶系のスイーツを春限定で出してたり、季節感を食で感じられるのもこの時期のいいところだよね。
あ、いちごかける抹茶の組み合わせ、今シーズンの定番になってるよね。なんか和と洋が混ざったような感じで、見た目も綺麗でついつい買っちゃう。
そういう季節のご褒美スイーツを楽しみながら健康にも気をつけるみたいなバランスがいいんだよな。全部我慢するんじゃなくて、頑張った日のご褒美に米粉スイーツとか最高じゃん。健康的でしかも美味しい。
そのバランスが大事だよね。健康にも気をつけつつ、季節のご褒美スイーツも楽しむ。3連休のゆったりした朝にコーヒーと一緒に食べるの最高だと思う。
さてさて、3連休といえばさ、この機会に部屋を整えたいっていう気持ち、どう、健太さん？
ある！連休に入ると急に断捨離したくなるやつ。よし、今日こそ片付けようってなって結局ゴロゴロしちゃうやつ。
あるある。でも実際3月4月って年度末の節目で断捨離するのに一番いいタイミングらしいんだよ。新生活シーズン前に不要なものを手放す流れが毎年活発になるって。
確かにね。年度が変わると、なんか気持ちも切り替わるし、部屋もリセットしたくなるよね。去年の自分の荷物を整理する感じ？
いい表現だよね。なんか、服とか本とかって、当時の自分の状態が反映されてるって感じがして、整理することで、今の自分に合わせた空間になるんだよね。SNS でも、 ミニマリスト系の投稿がすごく伸びてて、トランク2つで引っ越せる暮らしを目指してる人のブログとか読んだことある？
あのやつね。共感する人めちゃくちゃ多いよね。到達点はそこじゃなくてもよくて、不要なものを手放すと心もすっきりっていう精神的な効果を感じてる人が多いんだよ。物を減らすことで頭の中も整理されるっていうか、決断疲れが減る効果があるんだよ。
決断疲れって言葉があるよね。だから同じ服ばかり着る CEO とかいるって聞いたことある。毎朝服を選ばないで、その分の判断力を仕事に使うって。わかるかも。クローゼットがパンパンの時って、なんか気持ちもぐるぐるしてる感じがするんだよね。
そうなんだよ。そういう意味でも断捨離って、暮らしをシンプルにして、毎日の判断を減らす効果があるんだよ。で、断捨離した後の部屋に100均グッズを取り入れるプチプライインテリアが今すごい流行ってるんだよ。
100均のインテリアグッズ、最近ほんとクオリティ上がったよね。セリアのナチュラルポット系のとか、おしゃれなカフェで売ってそうな雰囲気のものが300円以下で手に入るじゃん。
そうなんだよ。しかも春向けに淡いピンクとか白のアイテムが出てきてて、春インテリアってくくりで投稿してる人が多いんだよ。桜シーズンに合わせてちょっと模様替えする感じで。
ああ、それいいな。花粉がひどい日は外に出るの大変だから、家の中だけでも春っぽくしたら気分上がりそう。ナチュラルポットに桜のポットとか飾ったら可愛いかも。しかも安いから気軽に試せて、気に入らなければ手放せる。断捨離とプチプラって相性いいよね。
まさに。そういえば、トレンドといえば、ちいかわ映画の予告、見た？
見た見た。ちいかわ、人魚の島の秘密のやつ。SNS で一気に拡散したよね。3月18日に予告映像が解禁されて、X、Instagram、TikTok で一瞬でトレンド入りしてたよ。
なんか、してきたね。ワクワク。っていうちいかわのセリフ、刺さったよね。あのリポストがめちゃくちゃ多くて。映画は2026年7月24日公開で、夏休み映画として展開するんだよ。
夏の劇場版ちいかわ、今から楽しみすぎる。断捨離してすっきりした部屋にちいかわグッズを厳選して飾るっていうのもありかもね。これは断捨離できないって絶対なる。
大事なものだけ残して、あとは手放す。それが本当のミニマリスト道かもしれない。
深い。人生哲学まで行き着いた。ちいかわって可愛いのにちょっと切ない感じがあって、それが刺さる人に深く刺さるんだよね。大人がドハマりするのすごくわかる。
本当に幅広いよね。子供から大人まで。映画は海と人魚の設定だから夏にぴったりなんだよ。人魚の島の秘密か。なんか映像が目に浮かびそうじゃん。
夏の劇場版でグッズとかコラボ情報への期待コメントも多いって聞くし、春から夏にかけてちいかわ関連でいろいろ盛り上がりそうだよね。コラボカフェとかあったら絶対行きたい。
連休中にちいかわの予告を見直すのも楽しそう。ちいかわグッズを断捨離できないミニマリスト絶対いると思う。
さて、今日の一言コーナー、健太さんから言ってください。
じゃあ僕から。花粉も季節のうち一つ一つ乗り越えながら春を楽しもうかな。
セルフケアをちゃんとして、腸活して、帰ったらすぐシャワーして、今日の花粉、乗り越えたってなるの、すがすがしくない？
今日もサバイバルした、みたいな達成感か。それ素敵。じゃあ、私の一言はね、手放した分だけ、春が入ってくる、にした。断捨離の話をしたけど、物だけじゃなくて、去年の自分のちょっと古い癖とか、思い込みとか、そういうものも手放すと、新しい風が入ってくる気がして。
いいな。3月って、年度末の節目だから、物理的にも、気持ち的にも整理のタイミングだよね。春が入ってくるって表現がすごく好き。
そうなんだよ。特に三連休ってぼーっと過ごしていい時間と整える時間が両方取れるじゃないですか。全部頑張らなくていいんだけど、ちょっとだけ手放してみるっていうのもいいかなって。
全部やろうとしなくていい。ちょっとだけ。ってところが大事だよな。完璧な断捨離を目指すより、引き出し一段でもいいって。
引き出し一段すっきりさせただけでも、なんか達成感あるし、それが次のやる気につながるよね。リスナーの皆さんも、三連休を健康的に、そして自分らしく楽しんでほしいな。ゆっくり休むことも、自分への投資だから罪悪感なく休んでいいんだよね。
それ大事。休んで充電した分だけ翌週のエネルギーが変わってくるからさ。お片付けしてもいいし、外に出てもいいし、ちいかわの予告を10回見直すのでもいい。自分がやりたいことをやる3日間にしてほしいな。
素敵なまとめ方。花粉対策、腸活、断捨離、ちいかわ映画まで全部つながったね。今日の番組、めちゃくちゃ一貫してたな。朝カフェの力だ。
さあ、今日の朝カフェはここまで。米粉グルメブームと花粉症セルフケア、春の断捨離と百均インテリア、そして、ちいかわ映画の話をしてきました。
三連休の真ん中に聞いてくれている皆さん、ありがとうございます。今日はどうぞゆっくり、でも楽しい一日を過ごしてくださいね。花粉には気をつけて。
外に出る人は、花粉対策を忘れずに。家でのんびりする人は、百均グッズを片手に、プチ模様替えにチャレンジしてみてはどうでしょう。朝カフェは毎朝配信中です。お気に入り登録、よろしくお願いします。
夏には一緒にちいかわ映画を楽しみましょう。今日も素敵な一日になりますように。また明日。
またね。